ただのレディオではございません。
アガリスクエンターテインメントのオリエンテスラジオ。はい、どうも、始まりました、はい、ゼロワン女子の鹿島市ラジオということで、アガリスクの鹿島と、
はい、朝越です。
はい、どうも、お疲れ様です。コントレックス終わりまして、
おめでとうございます。
ありがとうございました。
疲れ様です。全国が、
いや大変だった、京都が大雨、名古屋が
猛暑、
猛暑当ててくるそこにみたいな感じだった、本当に。
しかも小屋がすごい暑かったらし
くて、ね、すごい暑かった。まあ、普通ならね、あの、まあ、小屋も暑かった、あの劇場内も暑かったんだけど、普通ならまあ楽屋は涼しかったんだけど、やっぱ団体が多いから上の階とかに行くと、上の階にはエアコンがないっていう、はあ、聞くところによると夏はあの小屋あんまり使われないっていうようなところでした。でもご来場ありがとうございました。
ありがとうございました。
その名古屋でね、行くちょっとした事件がありまして、事件ではないんですけど、富坂さんの話なんですけど、富坂さんさ、こう知らずにさ、なんていうの、人の心をえぐってくる発言するじゃないですか、名古屋であったんでちょっとお話ししますよ。あの小畑のさ、何、応援するグッズ出たじゃないですか。
あったね。
そう、缶バッジとステッカーで1000円でこう売り上げが治療費に充てられるっていう、もちろん買ったんですけど、その缶バッジをつけてたんですよね、そしたら富坂さんが、お、それすごいね、見たこと言い出して、もう絶対思ってないだろうなと思って、あの、可愛いっしょっつったの、でさ、いやそんなことないよならまだいいよね、いやこういうグッズってさ、踏み絵みたいなとこあるよねっつってもう絶対ラジオで言おうと思って、私訂正せずにもう何も言わずにふーんっつって言うすごくない？
本当にね、なんだろう、人の心ってさ
びっくりするような、なんかすごいピンポイントで当ててくるときあるやんか、ね、ただのグッズない、普通のグッズやったらまださ、そう言われてもとか言われんねんけど、言うねんけどさ、小畑のこの治療費に当てるための支援グッズを踏み絵みたいなとこあるよねって言われてさ、
踏み絵だよ事実な、
まあそうだけどさ、おおってなってさ、
いやいいセリフ言うね、
すごいよな、
いいセリフ書くよ本当に、
いや本当に、
そう、いいセリフ書くよ
でちょっともうおかしくなっちゃって、絶対ラジオで言うふうすると思ってさ、今日まで温めてきた。
そうだよ、いやまあグッズね、グッズはね、あるよね。
そう、あるでしょ。
ちょっと前もさ、あの団体、その例えば、新日本に DDT のグッズを着てっていいのか問題
ってありましたね。一時期ちょっとね、ツイッターで揉めましたね。
あの、まあ、要するにあれは揉めたっつうか、いいよっていう、いいんじゃないっていう
やつ
なんですけど、私ね、意外と気にする方って。
ああ、はいはいはいはい。そう、人のも？
人のはね、でも、あのライブハウスとかでたまに着てるの見ると、ん？って思うことはある。
あー、はいはいはいはい。
あのね、イエローモンキーの再結成の武道館じゃねえかな、代々木かな、再結成、そう、最終決もライブ行った時に、オアシスの T シャツ着てるやついて、お前何しに来たんだ？ちょっと思ったよ。
あー、なるほどね。
ちょい思う部分は別に、
はいはいはいはい、だとするとプロレスもそうなんじゃないかみたいなとこあるってことね。
でも人にはね、別にいいとは思うし、やっぱりあの、でも中継見ててさ、内藤って叫んでるファンがさ、バレットクラブ T シャツ着てる時とかあるじゃん。
あ、全然ある、全然ある。
もういいとは思うけど、でも俺はロスインゴボウ、
はいはいはいはい、
あの、いただいたんですけど、
そうね、
ロスインゴボウを、あの、新日本以外にはかぶっていけないとはやっぱりある、抵抗はある。
はいはいはい、自分、なんかそれも派閥いろいろあったよね。なんかさ、自分は気にするけど人が着てるのはどうでも別にいいよっていう人とさ、人に対してもやっぱそれを求める人とさ、みたいなので論争が。
でも確かに、あとはすごい仲悪い団体とかだと大丈夫かとは思うよ
そうな、そうな、
すごいね、だから今ってその団体ごとに仲悪いがあんまりないっていうのもあるだろうね、その以前ほど、まあ本当はどうかわかんないとこあると、
まあ知らんけどな、それはな、
みたいなのはありましたね。
ありますよね、
不明問題です。
逆にでもアガリスクにゼロワンの T シャツ着てきたら、もう私はテンション上がるからね。
アガリスクのコードに、
そうそうそう、ほっってなるから。
例えばアガリスクのこう、ね、公園に、どこか来たら 俺、うんって思うかな。
うんって思うとこか。なんだろう、
ね、でも確実にね、
うん、
米フェス取る前に、
うん、
うちの、
はいはいはいはい、
米フェス取る前に、うん、コントレックスにポップマッシュルームチキンやろうって T シャツ着てきたら、うん、俺は、うんって思ったかもしれない。
なるほど、そこは正直。確かに。でも今着られても全然やんか。その時期は
やんか。そうそうそうそう。だからやっぱりそれは俺の中で対立関係、ね、対立関係は別にない
し、まあ、その時は一応勝負やったからね。
やっぱりなんだろう、うん、負けたっていうのはあるから、
はいはいはい、
そこじゃない。
なるほど、
ね、うちがどっかと喧嘩した時にはあるかもしれない。
そうやな。まあまあそうだから、
そんな感じで、
ね、
はい。
ということで、じゃあちょっと、大量にあるんですよね、
火祭りが、だいぶ進みましたからね。
結果をちょっとざっと言っていきたいと、
はい、
まず7月10日名古屋です。
はい、
じゃあ田中 VS トアはスライディングディーンより田中の勝
利、うん、まあ、でしょうよ。
はい、で次、宮本対菅原、ムーンサルトプレスにより宮本の勝利
でしょう。
クリス・バイス対将軍岡本はパッケージパイルドライバーよりクリスの勝利。
これ3分とかなんだよね。
ね、びっくり。
うん、いや、将軍が、まあちょっと、まあ、進めようか、うん、将軍が星が悪いんですよ。
そう、ほんとそうなんですよ。で、B ブロック、ハートリー・ジャクソン対スーパータイガーがソウルキランよりジャクソンの勝利。
新技、はい、
はい、杉対大和博士は、これ
630
シックサーティースプラッシュ。
そうですね、あのファイヤーバードを範囲回転して最終的に戦闘の形で落ちるっていう、
うん、すごい意味が
分
か
る。630度回転のシックサーティーです。
で、杉の勝利と、
はい、
日野雄二対大谷真嗣のファッキンボムより日野の勝ちということ、
はい、
ここでね、また大谷さんが名言、
はい、56、はい、
どんな壁にも負けず何度も立ち上がって精一杯大谷真嗣をしたいと思います。
あ、またね、
また大谷だって感じの。 そしてここで、
はい、
ネットポイントですね、注目の、はい、大谷5点、日野4点ということで
5点勝ったんだ。
はい、そうです。
逆に大谷以外にもネットポイント入るんだね。
ね、そうそうそう、
この初めてそのシステム
徐々に大谷さんと戦わないともらえないから、
徐々にシステムが上がってくる。
そうそう、ということで次、はい、7月13日宮城ですね。A ブロック、将軍岡本菅原拓也が、バックドロップにより将軍の勝利、
はい、
黒潮イケメン二郎対岩崎とわがムーンサルトブレスによりイケメンの勝利、
はい、
B ブロック、日野裕二対スーパータイガーがファッキンボムにより日野の勝利、
はい、
佐藤浩平対大和弘がパイルドライバーにより浩平の勝利、
はい、
ハートリー・ジャクソン対杉がこちらソウルキラーよりハートリー・ジャクソンの勝利と、うん、
ジャクソンが絶好調。
ジャクソン絶好調本当に、
はい、
で次、はい、7月14日青森ですね、A ブロックが、宮本優子対クリス・バイスがファイヤー三段より宮本の勝利、
はい、
田中雅人対将軍岡本がスレーディング D より田中の勝利、
はい、
菅原拓也対イケメン二郎が、ラリアットンより菅原の勝利、
はい、
B ブロック、日野裕二対大和弘ファッキンボムより日野の勝利、
はい、
佐藤浩平対スーパータイガーがジャイアントマヒルトラル、
まま、マヒストラルと、
ま、やっぱりなんかあれが間違えてた、
うん、公式が
そうそう、公式ってあのシュープロかな、
あ
マヒストラルで浩平の勝利、
丸め込みですね。
で、浩平が丸め込みという、
あのね、確かね、
うん、
石川修司も使ってた、
へ、
うん、ジャイアントマヒストラル、そうだと思う。
だって菅原さんがさ、マヒストラルをやるのがよく見るじゃん。
そうそうそうそうそうそう、
あれの大きい人がやるバージョン
だから。そうそう、だからでかい人がやるから意外だ。マヒストラルとかの丸め込みっていうのは基本的にちっちゃい選手がでかい選手に勝つための技なんだよ
ね。そうやね。
そう、うん、なんかだけどそれを石川修司とか佐藤浩平とかがやるっていうのができ
ちゃうとさ、もうどうしたらええんってなら、
うん、でもあれすごい難しいらしいよ。
ね、
で基本的にでかい人がかける方が難しいらしい。
そうよね。
ちなみにあれですよ、この間新日本でもマヒストラルが出て、
おお、
石井ちゃん、石井智弘がマヒストラルで矢野から取ったの。爆笑しましたね。
いや意外、へ、
今ね、
うん、
あの矢野選手は日大卒なんですよ。
ほうほうほう、
日大レスリング部なんですよ、
うん、
揉めに揉めてるわけなんですよ、で、フェアプレーで行くって言い出して、
おー、はいはいはい、ね、
もうその日大で、しかもレスリングとか、うん、
はいはいはい、
もう不祥事ばっかりだと、うん、私はあのフェアプレーで行くって言って、石井ちゃんにエルボーガスを痛めてて、
うん、
で、エルボー打った瞬間に客席がどよめくのよ、うん、
あれ、日野できたんだみたいなこと、
あれ、
あ、日野じゃない、
あ、違う、あれ、あれ、エルボー、エルボー、エルボーでどよめくって何って思うんだけど、でもそのほとんど反則タップを使わずに、うん、真正面から行く矢野に対して、うん、金敵から丸め込みで石井ちゃんかかったの、うん、
いな。
味わい深かった。味わい深い、ね、素晴らしい試合でしたよ。マヒソラにも流行ってます。
流行ってんね
や。でもこういうねリーグ戦はね、こういう丸め込みはやっぱり最後中的に効きますから。
いやそう本当に
公平がここで丸め込みマシンになる可能性はありますよ。
いやでも公平がマヒソラ使ったの見たことないけど。
そうね、でもスーパータイガーには本当に効くかもしれない。丸め込みとかそういう技術がだって元々だってそうです、格闘技系の人だ。
ああそうかそうか、
そうそうそう、ない技術体系で攻めたっていうのは面白い。
なるほどね、
はい、
ということで、じゃあ7月15日、青森、はい、ここですよ、
はい、
岩崎とは対菅原拓也、ラリアットにより岩崎とはの勝利です。
びっくりしました、ここかと。
当たりました、私。
いやーまあまあまあまあ
まあまあまあまあまあまあ。で次、田中将人対宮本優子、スライディング D により田中の勝ちということで、はい、いやちょっとでもここはねやっぱ、
まあね、ここは結構でかいポイント
だよね。でかいし、負け犬同盟であるこの宮本さんにはね、やっぱ田中には勝ってほしかったなっていうところはあります。そしてここでツイッターのつぶやきです。田中さんの、はい、中腰の相手にもスライディング D をかませることが青森遠征中に分かった。これでまたいろんな幅が広がる。恐ろしいと思って。
やめてあげてください。
田中さん、ね、もっと広げんのと思って。
基本的には座り状態の、尻餅をついた状態の技なんだけど、中腰の相手にもいけるってことは、うん、まあ、基本立ってなきゃいけるってことですね。
うん、そうです、うん。恐ろしいですね。
立ってなきゃいけるんですね。
うん、
無理でしょ、それ。
田中さん、また広がるんだと思って、ちょっともう恐ろしい、震え上がってます。
はい、
で、B ブロック、スーパータイガー対大谷慎二郎がチキンウィングフェイスロックによりスーパータイガーの勝ちと。これギブしたってことですよね。
そうだね、あの、いや、フェイスロックってことはだからで、あの4手になってないってことはギブアップです。
そうやんね、うおーと思って。ここで注目すべきネットポイントは、
はい、
大谷慎二郎5点、スーパータイガーあいつ熱かった 4.5 点。
つまり2位ですね、スーパータイガー2位。
そうですね、
2位に踊りてる。
そうですね、
まあ、1位が大谷選手ならもう別に言う必要はない、うん。0.5 点あるんだ。
そう、びっくりした、そんなのあると思って。はい、次、日野裕二対ハートリージャクソンがファッキンボムより日野裕二の勝利。
あ、でも逆に言うとここまでジャクソンがあの土がついてなかったんですよ。
そう、ここでやっと。
で逆にここで日野はもう単独トップ。
単独トップ。そして7月16日青森、将軍岡本対岩崎とはバックドロップによる将軍の勝利。
はい、
イケメン黒潮イケメン事業対宮本優子が 横十字固めよりイケメンの勝利と。
ああクリスフィックス、ああ
、これもギブってことですよね。
いや、横十字固めは丸め込み。
あ、そうかそうか、
そう、横十字固めは丸め込みだね。あの相手の両手に手と足絡めて振るって、クリスフィックスとかって技だね。
まあそれで、まあ、イケメンの勝利と、はい。で、 B ブロック、これもちょっとびっくりしました。佐藤浩平対杉が両者リングアウトにより引き分けと。3点同士ですね、これ。なんか写真見たらね、あの場外に行って浩平が戻ろうとしている足を杉が必死に引っ張ってた。映像はちょっと上がってないんで分かんないですけど、もしかしたらそれで、うん、それで引き分けに持ち込んだっていう。いやーね、
まさかの、
まさかの、絶対浩平勝つと思ったら、
ね、浩平全然勝ててないんですよ。
浩平が本当に調子が悪いですね、うん。次、ハートリー・ジャクソン対大谷慎二郎、ソウルキラーによりジャクソンの勝利。はい、ここで注目すべき、大谷さんのコメント、あと残り20戦あるんだなっつって、勝てばいいんだみたいなことを言ってたんですけど、
なんで社長なのに日程を把握してないの。あれ社長ですよね、代表取締役でしたっけ。
社長、そうですね、
試合日程確認していただきたいんです
けど。ここでネットポイントです、はい、大谷慎二郎5点、ジャクソンが4点です。
惜しい、
惜しいです。
スーパータイガーで負けました
ね。負けましたね。ということでね、
はい、
結構外れてますね、やっぱりね。
まあそれはね、しょうがねえ。
いや、すごい。
でも田中将人ダントツ1位は、
まあ割とそうですね。
だから田中日野のトップ層は、
うん、割とあった。
ただ公平のこの、
うん、
が読めてない。だから2人ともあれじゃん、公平日野が争うって感じだったけど、
そうそうそう、
公平が負けてることによって日野のダントツになってるんだよね。
本当にそう。
あと大谷慎二郎、
まさかね、ここまで0点と。
0点でしょ、
うん、びっくりしてる。
そう
ということで、田中が2戦残しの18点、
はい、
宮本優子が、1戦残しの14点、菅原拓也1戦残しの5点、
はい、
イケメンが、2戦残しの13点、
はい、
将軍岡田本2戦残しの10点、うん、トアが1戦残しの5点、クリスが3戦残しの10点。
まだ残ってんな。
クリスが結構残ってんの、うん、だから10点だけどちょっとここはね読めない、うん、意外と。 で B ブロック公平が2000残しの13点日野が2000残しの20点で、大谷が2000残しの0点スーパータイガーが2000残しの5点次が2000残しの13点ジャクソンが1000残しの20点山田尚氏が3000残しの0点と同じだからジャクソンと日野は20点でトップなんですけどやっぱ日野がね2000残ってるんです
よ残ってるね
こっちはちょっとやっぱちょっと有利ですかねっていう感じですね
まあ直接勝ってるしね
そうそうそうそうい
やそう考えるともうほとんど絞られてきてる
ほとんど絞られてきてる ほぼ A ブロックは田中じゃないかという状態です
田中はもうあと2敗しなければいけんじゃねえかみたいな
ことね本当に必死に私が絞り出して宮本さんがどうにか
落ちるケース
落ちないように考えたんです宮本さん俺は田中さんがまず2000負けます、
うんまあ、その時点でだいぶ薄い
だいぶ薄いしかも相手が菅原とクリスなんでね結構、うん、結構頑張ってもらわないと私、イケメンが残り2000あるうちで5点に抑えられなければならない
なるほどイケメンがいっちゃうわけね
そう
西を押されると
そうです、うんそれで、クリスもイケメンとトワに合計3点までにしてもらわなければいけない。
引き分けと1敗
かな。
うん。
そうですね。
3点だから。
で、クリスがだから田中に勝っちゃうからね。
うん。
そう、そんな感じですね。それでやっと宮本さんが見えてくる。
だいぶ薄いね。
だいぶ薄い。
逆に言うと田中雅人はどっちか勝ちゃいい。
そう。まず1勝した時点で宮本と勝あそう今現時点ですね現時点で、菅原さんと A ブロックは菅原さんと岩崎とわがちょっともう
ダメだとも
うないですね点数的に、
うん、
そこに加えて田中さんがもし1勝した場合宮本さんと勝負岡本ももう落ちちゃう
つまりクリスバイスにかかってるわけですね
そうです菅原クリスにかかってるところがあります、う
ん、逆にクリスバイスまだ可能性あるよね田中雅人が菅原に勝ったとしても、
うん、
もう一戦とわに負けないでとわ、
ね、
に負けないで田中雅人直接勝てば
そう15
あるよね
結構見えてくるねでイケメンにも勝たなきゃいけないけどね、うん、そうそうそうい
や
そうなんですよ
だクリスバイスか田中雅人の筋が多いんじゃない
の、うん、結構ね
まさかのクリスバイスと、
うん、ねえ、
びっくりした、まあ、どっちでしょうブーデューか
そうやねで、B ブロ
ックああ、いいよいいよ
で、B ブロックがですね今現時点で落ちたのが大谷慎二郎、スーパータイガー、大和広志がもう今ない
ダメだとも
うないですね、
うん、
点数的にネットポイントはちょっとありますけど
ネットポイントはいいです
だから公平日の杉ハドリー・ジャクソン、
うん、
ここが今残ってる
まあ日野だよな普通に考えたら
ほぼ日野ですね
あれ日野だとだから佐藤浩平と直接対決残すのみ
うん日野はねあと杉も残ってる
あそうか佐藤浩平と杉か
そう
だから杉日野の結果は結構でかいのか
結構でかい
あとジャクソンは、
うん、
大和広志と日野か
ジャクソンはそうですね大和広志とあ日野は終わってる
日野終わってるか
負けてる
あ日野負けてる
ここが唯一負けたところそうそうそう
大和広志か
そう
大和広志が頑張らないとジャクソンが行きます
そうです
いやジャクソンナンバーワンって俺本当に言ってたのに本当になっちゃうとちょっと心配が、
ね、
だからまさかの決勝戦ジャクソン対クリス・バイスってのがある
ブードゥ外国人対決
割と現実味を帯びてきて
結構あるねこれね、
うん、
まずでそれで日野がまず1勝どっちからかに必勝する場合した場合もうその時点で公平と杉がなくなる
ほう
2勝したらまあそれで単独でトップ
もちろん
もちろんです
え、公平がいける場合は
公平がいける場合はね
これ
あのね、すんごい複雑まず、ジャクソンがヤマトに負けます、
はい、
これでもう20点が
確定じゃない
です
ね、
で、公平が残っているこの大谷日野戦、うん、勝ちます、
はい、
で、杉が日野に勝つで、杉がスーパータイガーに勝つ
なるほど、
杉と、
うん
公平と杉が並ぶんです、
はあ、で直接対決は引き分けか
そうなんで
多分当日にやるのか
当日それで当日にやって公平が勝てばいきますけど
あでもあるんじゃない、
うん、
これ実はあるんじゃない
そう
まあだから問題は杉日野だよね
そうねそこなんですよ
だ日野がポカをしなければいくって思ってくれねでも日野がポカした場合割と公平あるんじゃないか
そうやね ただ先に対決するのが公平ひろが7月22日大阪なんで、ここでまず公平が勝たないともうどっちしろ
まあどの道
ないんです、まあうん、ここの時点でもし公平が負けた場合はもう
ひろ
かジャクソンです。
え、ジャクソンは、
ジャクソンはだから大和ひろしが残ってるから。
え、でもさ
25、
あ、そうかね、それで日野と日野杉が負けで日野が負ければか。
そうね、
だから日野はだから、
うん、そうね、そうそうそう、だから日野が公平に勝つと、
いや、日野が公平に勝った場合は日野でしょ、確定でしょ、だってジャクソンと同点で並ぶけど、ジャクソンが勝ってるから、あ、そうか、25、25、25、25に並ぶから、だからもう公平、そうだわ、日野公平の結果次第だよ、
うわわわわわわ、
27.22 の日野公平の試合の結果で日野が勝てば行くし、日野が勝たない、これで公平が勝つとちょっと混沌としてくる。
そうですね、
だからもう公平は負けちゃダメです、
絶対に負けてはいけない。
あの負けた場合はですね、あの芝公平が消化試合になってしまう。
そうやね、
そう、
その危機ですよ本当に、
はい、
A ブロックも B ブロックも、
というわけで、うん、結論としては、うん、まさかの公平とまさかの大谷、うん、そしてまさかの宮本、
そう、ね、そうね、
結構さ、うん、こんなになかなかリーグ戦でさ、うん、こう混沌としないというか1個突き抜けてるのはなかなかないよね、
うん、
だから、え、待って、可能性が高いのってさ、うん、田中クリス・バイスでしょ、
うん、
で、日野ハードリジェスさんでしょ、ブーデューですね、
そうなんです、ブーデューがもうブイブイ
、まあ、ブーデューの人数が多いってな
る、まあね、
ブーデューばっかり
する、いや、本当にやばい、
そのままでは、そう、ネットポイントでは大谷慎二郎が単独で
独走、うん、
これは別に得点には関わらない、
関わらないですね、公式には
ないですよね、
あの、そうですね、
あの同点の場合、あのネットポイントが多い方がいくみたいなのはない、
ないですね、
ないですね、そういうそういうあのフェアプレーポイントみたいなことじゃない、
ないですね、
はい、なるほど、フェアプレーポイントみたいなこと
じゃない、なるほどね、
なるほど、
は
い、はい、
っていう感じですね、
なるほど、
はい、
ここまで含めて優勝予想は、
うわ
ー、俺田中将大は動かないと思ってます、
公平に行ってほしい
でも本当に日野に勝てばあるよ
でしょ、本当にだから7月22日の大阪が本当に大注目です、ちょっと
日野に勝てるかどうか、
うん、
です
ね、ここで負けた時点でもうね、
いやもう、
あ、
決まり、
日野も勝っちゃうから、本当にちょっと公平さん頑張ってほしいな。
ここまで多分キーポイントは、うん、あの公平がジャーマンで勝ってない、
うん、いや、どっかだっけ、
あれジャーマンなかった、
1個あった、
ジャーマンあった、あれパイルドライバーじゃなかった、
あ、そうか、パイルドライバーだ
でしょ、パイルドライバーとマヒストラルでしか勝ってないんだよ、
うんうんうん、そうな、
ジャーマンが最大級のフィニッシュ、まあ、基本的に佐藤公平って実はジャーマン出す相手って少ない、うん、結構要するにジュニアとかだと、ジュニアとか若手だとパイルドライバーで決めるし、うん、パイルドライバー決まるし、うんうんうん、でマヒストラルっていう会社もあるんでしょ、日野にジャーマンが打てるかどうか、そして日野雄二もファッキンボム、うん、まあ、ファッキンボムっていうのがやばいわけがあるんですけど、うん、もう一つ世界一のジャーマン、
お、
自分で世界一のジャーマンスープレックスって使ってるんですよ、
へ
ー、これも本当に裏技、隠し技、ファッキンボムが返された時にしか使わない、
うん、ほとんどファッキンボム、
全部ファッキンボム、
そうですね、
だファッキンボムが返された時とかにしか使わない、
は
ぁ、うん、最近ほとんどだ、それだから、だからもしかすると、うん、ジャーマンが気になる、
なるほどね、
そう、
いや本当にだから日野に2連敗してるんで、ちょっと公平が
そうね、
やっぱここで勝たないと
そう
やばいですよ、
というわけで、
はい、
あとは結果ですね、
そうですね、
7月の22日大阪 と、
と7月25日が新潟、
うん、
で7月27日芝公園、こちら無料で夏の
東京の、芝公園駅で浜松町とかからも歩けます
から ね、 そうですね、
あのよくすごく分かりづらい場所にあるんで、うん、調べても出てこないんですけどあの
多分どっかにね、うん、ホームページから行った
の、住所 の、 あの住所で調べても Google マップにそんな公園ないよって言われたことあるんだけど、
マジで
違うところ教えられたことあって、グーグルマップ、まあそれもちゃんと調べたら出てきたよ、
そうそうそう
そうそうそう、
まあまあちょっと本当にね、普通のその辺の公園なんで、
でも本当俺年間の興行の中で一番好きな興行かもしれない、
はあ、
もちろんだから G1 の最終戦とか、そういうあのあるよ、大日本の物体とか、
はいはいはいはい、
ね、あの あとはまあ道の区 の、うん、あの宇宙大戦争とかあるよ。
あるね。
この1年に1回の風物詩的なもののクラスだと思ってるから。
はいはいはい。
ぜひ。しかもここでハートリー・ジャクソンとヤマト・ヒロシという味わい深いカードが。
いや味わい深いですね。
ジャクソンがナンバーワンになれるかどうかここにかかってますね。
ここにかかってます、
ね。そうですね。
で A ブロックは4月27日はイケメン対クリス。
これ面白いと思うんだよね。
絶対面白いと思う。で宮本対将軍岡本だ。
これもいいね。これすごいいいカード
です。いや面白いですね。
そう。
ぜひ来てください。無料なんでね。
はい、そうそう。
夏祭りがてら。
そう。で決勝が？
決勝が、7月29日後楽園ホールということで。
決勝と言ってしまいましたが、火祭りの場合は優勝戦とよく大きいが言いますね。
優勝戦。
優勝戦ってあれが好きなんですよ。
火祭り。そう。いいですね。
そうあれ好きなんです。
そうありますのでぜひぜひ。
はい。
朝越は告知とかします？
はい、いいよ。
いい
プロレスは、G1 クライマックスが今やってますんで、あのすごいこと
一緒にね、始まっちゃった。
そう、だからこの間、はい、あの本番もう直前なんですけど、これ、うん、これ撮ってんの、あの最終稽古の前日なんで、
そう
明日最終稽古なんですよ。2回通すとか言ってるんですよ。
やばい
です。やめていただきたいんですよ、体力的に。
その大変な時にありがとうございます。
いやいや、なんですけど、その大変な時なんですけど、ちょこちょこ G1 見てまして、
う
ん、
すごいね。
そう、あの公式戦だけって言いながら帰りの電車で行こうってだからこの間、あのだからまあすごい試合ってこうあるんですよ、
うん、
でこれで勝ち点2点を手にしましたって言った時に、うん、火祭りの引き分けより点数低いのかと思ってい
や本当にさ、ちょっともう頭取れくさないのね。あの G1 私まだ見れてないんだけどさ、
そ
う G1 見て2点とか言うと、
G1 だって15点まだいけんなって10点あればまだみたいなだろって20何年とか言われても、なんか何言って
んの、うん、みたいなね。
そう。
まあ、でも
ありますので、そう、あと、あれですよ、いろいろありますので、王道トーナメント面白いとか、あのノアであの丸藤健太やるよとか、ありますので、そういうのが、ま
あ、
またね、夏の風物詩、ね、火祭りだけではない、まあ、もちろん火祭りは、
はいはい、
火祭りは暑いと、
今
前提として、
はい、暑いんで、ね、
ですね、
ぜひぜひいらしてください、
はい。
ということで、そんな感じですかね。
です。
では、アドレスの鹿島と
浅野でした。
せーの、
3、2、1、0、1。